お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石尾さん、こんばんは。
こんばんは。
このところですね、コーヒー豆を買ってくる、焙煎したコーヒー豆を買ってくる、その時にですね、ちょっといろいろこういうところを考えた方がいい、
はい、
間違えないようにという話でしたけども、今度その買ってきたやつをうちに置いとかなくちゃならないんですけども。
そうですね、はい、このことは結構ですね、お客様にも聞かれることが多いんですけど、やっぱりホールビーンズですね、豆の状態で、買われて、家で保管された方のが長持ちはします、
うん、
で大きく買わないでやっぱり小さく豆に買った方がいいですね。で家で保管する方法なんですけど、直射日光から避けるということとですね、うん、あとは匂いの強いものからはちょっと遠ざけるということですね、う
ん、例えばニンニクなんかの隣に置いたらいけないってことですね。
ニンニク、そうですね、できれば置かない方がいいですね。玉ねぎとかニンニク、はい、あとはワインと一緒で温度と湿度の変化があまりないところがいいです、はい、だからといって冷蔵庫にしまう必要はないと思います、高温多湿で、オーストラリアでももっと、北の方、メルボルンよりもっと北の方ですと、入れた方がいいのかなと思うんですけど、それでもやっぱり、湿度が 80%、90% 超えることはそこまでないと思うんで、普通に棚の中でしまってもらえば大丈夫です、やっぱり冷蔵庫に入れてしまうとですね、他の時に開け閉めするとまた温度変化が起きますし、で豆を出した時にですね、豆が急激に温まってしまうとやっぱそれで、鮮度が起きたり、豆の表面のところに水滴、水分みたいなのがついてしまう時があるんで、おすすめはしないですね。
そうですね、だいたい冷蔵庫に入れると湿っちゃいますもんね、なんだって。
そうですね、はい、やっぱり水分がつくっていうことは味に影響するので、おすすめはしないですね、なんか今大会をやる人とかで瞬間冷凍とか、流行ってますけど、そういったものは家庭ではないと思うんで普通に棚の中でいいと思います。
なるほど。温度的にはどうなんですかね、あんまりあったかくなるようなとこダメなんでしょ。
そうですね、あまり温度を測ってでのテイストイングっていうのを比べたことはないんでわからないんですけど、30度とか超えなければ、はい、大丈夫だと思います。30度を超えててもその温度を一定に、保つような感じでしたら問題ないとは思いますね、はい、
コーヒー豆買ってくるとですね、
はい、
普通はその紙袋に入ってますけども、
はい、
これはどうなんでしょうね、そのままでいいんですかね。
そうですね、紙袋とかで特に問題ないと思います、例えばよく容器に入れ替えたりとかですね、キャニスターに入れ替えたりされる方も多いと思うんですけど、それでもいいですけど、例えば1回深入りの豆を入れてしまった場合とかですね、オイルが内側に付着するので、そのオイルをしっかり取らないと、例えば次に浅煎りのフィルターを入れた場合ですのと、そのオイルがその浅煎りの豆に付着するので、そうしますとまた鮮度がガクンと落ちますし、匂いもやっぱり変わりますね、はい、なので、キャニストとかおすすめしないわけじゃないんですけど、きれいに拭いて使っていただけるようでしたらいいですね、あと、素材も紙とか内側プラスチック貼ってあるものが多いと思うんで、それですと問題ないです、で袋は同じものをリサイクルで再利用してるわけじゃないんで、オイルがついてる心配とかもないと思うんで大丈夫ですね、ちょうどそのリサイクルの話が出たんであれなんですけど、そうですね、マーケットレーンもですね、バイオディグレーダブルっていうので土に帰るような、今コーヒーバッグを使ってるんで環境には優しいものを使ったりしてますね、それで鮮度も結構保てるんで、豆のいいなと思ってますね、
はい、普通のただの紙袋みたいなですね、
はい、
これは風通しはいいでしょうけどもそれは良くないんですね
結構コーヒーの香りは抜けると思います。多分その収納されてるところをドア開けてみてコーヒーの香りが結構するなと思ったら、その袋から抜けてる可能性があるかもしれないですね、はい、あとはそうですね、例えば大きな、1キロの袋で 豆を買われた場合ですね、まあ、どうしてもなかなか買いに行けないから大きく買った場合とかですと、だんだんだんだん量が減ってくると思うんですけど、まあ、半分以下とかですね、それ以下にな4分の1とかになってしまった場合はですね、他のちっちゃな容器に入れることはお勧めしますね、
うん、なるほど。
やっぱり大きな袋の中はやっぱり空気がたくさん充満してるんで、
うん、
豆をそのまま外に放置してるような感じ近く なってしまいますんで、それも、避けた方がいいですね。
うん、はい、すっかりコーヒーの香りが抜けちゃったりするわけでしょうかね。
そうですね、やっぱりだいぶ変わりますね。
うん、
はい、袋例えば開けっぱなしした、してなかったっていうのだけでも だいぶ変わるんで、その部分はせっかく、ね、お金を出して買ったものなんで、
うん、
はい、ちゃんとしまった方がいいですね。あと、どのくらいまで飲めるかっていう話なんですけど、
はい、
コーヒーは基本的に賞味期限っていうのはないんで、
そうでしたね、
そうですね、焙煎してる日が書いてあって、そこからですね、まあまあいつでも飲めるって言ったら変な話ですけど、まあだいたい 2,3 週間超えたあたりから味はですね、だんだんだんだん、単純なものになっていきますんで、まあでも僕もですね、家で1ヶ月ぐらい古い豆のコーヒーを飲んだりすることもありますし、それでも全く問題ない時もあります。
うん、
はい、でそれでもやっぱり余ってしまった場合とかですね、僕はまあそのまま捨てちゃうともったいないんで、削って、消臭剤の代わりにしたりとかですね、冷蔵庫の中に削った豆を入れて、匂いを取るには一番いいですね。
あ、そうですか。
はい、
なんかコーヒーの豆だとなんか逆にコーヒーの匂いがついちゃうような気がするんですけど。
あ、コーヒーの匂いちょっとつきます、でも例えば他の食材のもの同士が匂いになってしまうよりもコーヒーの香りが吸収しつつちょっと つくのはいいのかなと思って、よく使ってますね。はい、忘れてたまにこぼしてしまう時もあるんですけど、冷蔵庫の中で、はい、あとはそうですね、僕ゴミを捨てる時とかも生ゴミの匂いがする時はちょっと削った豆を古くなった豆を入れたりして捨てたりもしますね。
贅沢なゴミですね。しかしコーヒーを飲んでゴミがコーヒー飲んでるみたいです
そうですね、はい、であと肥料に使う方もいらっしゃると思うんですけど、僕はお勧めしないですね。やっぱり酸性が結構強いんで、枯れてしまう場合もやっぱあるんで、お勧めはしないですね。pH を調整して使う分には問題ないと思うんですけど、
はい、
あとはですね、コーヒー豆を買われて結構神経質な僕は結構気づくところがあるんですけど、例えば買われた豆をですね、家に帰ってきて袋開けてすぐに削ってしまうと、結構その二酸化炭素のガスの部分が味として出てくる場合がありますね。本当に焙煎したての豆を飲んでるようなって言いますか、味がまだ落ち着いてないというか、焙煎日がちゃんと4日以上経ってたとしてもですね。なので、僕はそうですね、抽出する前に袋ハサミで開けて、まあ、5分とか10分ぐらい経ってからグラインドして、使った方が味が落ち着いてるますね。はい、
かなりデリケートですよね、それ。
そうですね、結構細かいですけど、はい、どうしても完璧に入れたいっていう人はおすすめかもしれないですね。はい、
それと先ほどの古くなった豆のその話ですけどもね、
はい、
これをやっぱりその捨てられないと、
はい、
なんか美味しく飲めないか、そういう方法はないんですかね。はい、
そうですね、エスプレッソのような深入りとかですと、例えばコーヒーゼリーを作ったりとかですね、ティラミスとかもおすすめですね。はい、やっぱりお砂糖とか生クリームとかも入ったりするんで、ごまかせるってわけじゃないですけど、市販のティラミスよりももう何倍も美味しいです。はい、やっぱりコーヒー屋さんで買った豆で、まあ、抽出して使われるといいですね。
はい、あとどうしてもそれで飲みたいっていう時はどうするんですか。
あ、僕はミルク入れる時がありますかね。
なるほど、ミルクはフルクリームの方がいいんですか。
え、 そうですね、フルクリームの方のがいいと思います、うん、まあでもやっぱり飲むの控えてる方もいらっしゃると思うんで、それはお任せしますけど、うん、僕はあのフルクリームの甘みがあるミルクが好きなんで、はい、それで飲んでますね、
うん、
まあ豆乳とかアーモンドミルク入れて飲むのも OK だと思います、
うん、それちょっと試してみた方が面白いかもしれないですね。
そうですね、やっぱりオーストラリア結構いろんなミルクがあるんで、それで試して自分の好きなものを探すのもいいかもしれないですね。
うん、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。